アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。皆さんこんにちは。10月の、本日は4日、水曜日、カエルさんの日常露天盛りのコーナーでございます。このカエルさん、滋賀県立大学人間文化学部准教授の、細間博道さんという方なんですけども、学者さんでありつつ、いろんなアートに造形が深くてですね、でなおかつ最近ではカエル木という、非常に、かっこいいヘンテコな、バンドをやってはります。バンドですね、バンドやってはりますね彼は今で、ですね、最近彼、カエル木というそのバンド名で、CD も出しまして、今も学者業ならず、ミュージシャン業としても精力的に活動しているこのカエルさんなんですけども、彼による、日常からアートを見た、アートから日常を見た、様々なアートボイスコラムをお届けして、いただいております。今回10月のテーマは花歌ということで、10月の、今回最終週ですけども、ぜひ、細間さんの、花歌の考察を、聞いてみてください。会話の中で、音楽家の大友義秀さんの話なども、出てきてますね。今回なかなか、面白い考察が見られるのではないでしょうか。それではどうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘りです。今は朝ですね。朝なので、散髪屋に行って玉を買って、ジュースを飲んでおります。花歌の話でした。花歌の話でした。っていう、もうついでみたいな感じですいませんね。何やったっけ、花歌ですよね。花歌、さっきね、僕花歌、この今吹き込んだ時の花歌はちょっと正直言ってわざとだったんですけど、その前にちょっと花歌が出たんでね、花歌の話をしとかなと思って、鼻歌を歌い出してから鼻歌の話をせなみたいな、この不思議な感じって何でしょうね。普通鼻歌の話をせなっていう思考は生まれないですね。まあこれもこういうラジオやってるからならではの出来事ですけども、鼻歌いうのはなんかやっぱり漏れてるんですかね。鼻歌で例えばフルコーラス歌うっていうのはかなりしつこい鼻歌やと思うんですよね、鼻歌の中でもね。で、鼻歌っていろんなことが許されてると思うんですよ。例えばうまく思い出せないところが抜けても構わないとか、あるいは作業の途中で鼻歌してるときってこう作業に合わせて途中で止まるでしょ。今も僕今ジュースをねコップに継ごうと思ったら言葉が止まりましたけど、こんなんと同じで作業してる間ずっとコンスタントに鼻歌歌い続けるのはやっぱりそこにはなんかちょっと鼻歌以上の意思が介在してて、普通鼻歌っていうのはこう例えばちょっと手が忙しくなったら止まるんですよね。そんなこう仕事を邪魔してまで出てくるもんじゃないですね。はい、こういうふうにですね。ですからこれがほんまのステージ上の歌やったりカラオケやったりしたら途中で手を止めるっていうのはおかしいんですけども、別に伴奏もありませんから何かに合わせようという問題も生じず、こうちょっとね例えば洗い物が忙しくなったらそこで止めてもいいわけですよ。逆にその洗い物をするのにちょうどいい、リズムの鼻歌出てきたら歌い出しても構わないわけですよね。 途中で曲変えたっていうわけですよね。そういうとこがある。それかもあの全部歌わなくてもええ言いましたけども、時々フレーズが書けたっていいんですよね。つまり A、B、C っていう鼻歌があったとしたら、 A を歌って B がどっか抜けてもうて C が出てきたよね、しても構わないわけでしょ。もしもし仮面を言ってて、世界のうちで呪いのかとかね。別にこれはあのギャグでも何でもなくてね、あの鼻歌はこういう風な飛ばし方をしても構わないですよね。別に誰かに説明するために歌ってるわけじゃなくて、まあ言うたら自分の頭の中やでなってる歌の一部が、まあ言うたら実際に声となって漏れていくわけですからね。そういう風な歌い方ができないかなと思ったね、ステージで。こうつまりなんか作業をしてるっていうのをまず第一義において、まあそれをするためにちょっとこう歌が出るとかね、それもあんま演劇的でなくてね、あのとにかく演劇じゃなくて作業、体を動かして、でそれがこう歌とこう強調したり、その共に働いたり逆にそのあの作業するにはちょっと歌が邪魔やから引っ込んだりとか、そういうその体と歌っていうのがいつもこう調子をリズム取ってあの手を携えて共に声を張り上げてるというよりは、あの体が動いてる時に、ええ感じの時には歌が漏れるし、体の方が優先する時は歌が漏れないしというような歌のあり方っていうのもあってもいいかなと思ったりしました。まあアイディアですけどね。なんかあのこう最近そういうことをよく考えるんですよ。昨日ね、あの大友義秀さんっていうあの音楽家の大友さんとあのとある本を作るためにいろいろその音楽の持ってるルール、それもその僕らが意識しないね、あのドミナントとかメロディーとかそういうそのあの楽理、音楽の楽理じゃなくてもっと根本的な音楽を成り立たせてるこう基本的なことね、さあ始めようとか音楽をさあ終わろうとか、なんかそういう根本的なルールっていうのがどれぐらいあるんやろうっていう話をしてて、うーんって二人でいろいろまああの考えてたんですけどね。その時は話出なかったんですけど、今パッと考えたら鼻歌っていうのは面白いですね。鼻歌にも多分ルールがあるんですよ、その人その人のね。これは鼻歌としていけるやろ、いけるやろって別に思ってなくても僕らは勝手にこうふんふんって気がついたら歌ってるわけですけど、そのふんふんって歌ってもいいような場所、いいような時間、いいような前後の文脈ねがあり、そしてそれが鼻歌として維持されるような形式、例えばオペラ歌手の千の風に、あこれこんなん全部歌ったらあかんねや、ごめんなさい、今あの今なしにしましょう、今歌ったわね、あのすいません、今ぐらいのあの断片やったらあの著作権的に大丈夫やと思うんですけど、にゃろれーまあみたいな感じであのものすごい声張って歌うのは鼻歌じゃないでしょ。オペラ歌手の鼻歌ってどんなんでしょうね。オペラ歌手の鼻歌ってやっぱすごい上手いんですかね。そういうのも面白いもんだよな。すごいピッチやってるし、ものすごい上手い鼻歌でもそれが鼻歌にしか聞こえないで、どんな状況でしょうね。今日は話を 投げっぱなしで終わりますけども、あの鼻歌って定義しにくいです。そう考えるとね、そのうまい鼻歌ってのは多分あるはずなんですけど、でもそれそのうまいのに鼻歌にしか聞こえないってどういうことやろうって、うん、実際見てみな分からへん、聞いてみな分からへんな。というわけで、今月は鼻歌のことをあれこれ考えてみました。それじゃあまた来月もよろしくお願いします。
はい、聞いていただきました、カエルさんの日常露天掘り、10月のテーマ鼻歌でした。まあ、鼻歌にもルールがあるというような話をされてましたけども、そのね、もともとその音の仕入れさんと音楽のいわゆるその楽譜とかね、律動とかっていうような学理的なルールではない形の、もうちょっと人間が音楽をするっていうその行動としての規則ルールみたいな本質的なものってないんだろうかって話を、して、まあ、そこからそういう流れになったんですけども、鼻歌にもルールはね僕はあると思ってまして、っていうのはその鼻歌に限らず、まあその個々人が持っている、まあ、癖ですよね。鼻歌っていうのは音声メディアになりますし、ある種その例えばなんかいつもどっか髪の毛を描く癖があるとかは、それは旗から見たらそのもうやめえやんたって止められたりとかするような癖っていうのは旗から見たら映像として映ってるわけですよね、その癖は。だからそれを記録することによって、実際後で聞いてみたりとか、実際後で見てみたりすることによって、そういったものっていうのが実際自分の意識しない、まあ、行動の規則みたいなものに従っているということは、結構あるんじゃないでしょうか。例えば僕とか今喋ってるだけでも鼻歌だけじゃなくて単に喋ってても癖ってやっぱあるんですよね。ってよう言うんですよ僕。結構そういう人いると思うんですけども、考えてる間息継ぎしてる間にって言ってしまうんですよね。そういうのが結構人に言われて分かったりとかする。それは鼻歌でも同じく、でそして鼻歌にそのルールがあるとしたら、そのルールっていうものもある種のね、勝手な切り取り方としては音楽的なもんとしてそのルールも、認めてしまって鼻歌を楽しめたりとかすることもできるんやろうなと思って、その背景、例えばオペラ歌手の話とかもされてましたけども、そういうところも含めてその人がどういう規範でどういうような日常のなんか仕草でもってその鼻歌が出来上がってるのか、みたいなことを勝手にいろいろ妄想しながらですね、今回の、カエルさんの話を、聞いて、おりました。ということで、次回、11月もまた新たなテーマを設けてカエルさんの日曜露天掘りをお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、アークオーディオ水曜日でした。明日木曜日は、中島元博さんの、サウンドレターをお届けいたします。それではまた。